次に7番宮忠議員。7番宮議員。
私はですね、ゼロカーボンの、町を実現してもらいたいということで、まあ、ゼロカーボンというのはあまり聞き慣れない言葉かと思いますが、昨年のですね、非常に台風19号ですとか、まあ、その他にもありましたけど、まあ、例えばオーストラリアの山火事ですとか、あと夏のですね、40度を超えるような、まあ、高温ということで、まあ、世界中がですね、今この環境の、激変にあって大変なことになっております。まあ、そういうことでこれからはですね、世界的にいかにやっぱり環境に、合った活動をするかということが非常に今問われております。例えばですね、まあ、発電ですと今までですと石炭火力が一番、資源も豊富だしコストも安いということで一生懸命やっておりましたけども、非常にやはり二酸化炭素の排出量が多いというようなことで今非常に今規制がかかっております。また金融機関等はですね、石炭発電についてはもう融資はしないんだというふうな形で今動いております。まあ、そんなことでですね、この町としては今後どういうふうな環境について対応するかというようなことで、私もいろいろ考えておったんですが、ちょうど今回いい機会ですので、ぜひ町当局に聞いていただきたいなと思っております。この前ですね、新潟日報さんの2月24日の記事にですね、佐渡市と、淡島浦がですね、ゼロカーボンの、自治体宣言というふうにされたわけですが、あそこは全部電気は石油の、を炊いて、発電やっているというふうなことがあるんですが、やはりこれからはですね、非常にやっぱり皆さんから、地球に、環境に優しいというふうなことで、ゼロカーボンとなると全国的には非常に注目されますので、それをもってまたいろいろ面で、皆さんから来てください、移住してください、また観光なりに来てくださいというふうな、波及効果がですね、非常にあるんじゃないかなと、思っております。そんなことで、当初につきましては、例えばエコーパークが、ございます。エコーパークといいますとね、どうしてもやっぱり、産業廃棄物の、処理場というふうなちょっとマイナスの、イメージもありますけれども、そういったものを逆にですね、プラスに、転じられないかということ、それとですね、当庁は非常に山林が多いわけですので、そしてまた、非常に、林業に対して力の入っている町村でございますので、そういったものをですね、今後生かして、ぜひですね、環境に優しい町を目指していただきたいということでございます。それで質問は4つありますが、1番と2番につきましてはこれ一緒に質問したいと思います。当庁の自然エネルギー、特に太陽光発電というの現状と、今後の見通しということと、それと昨年の12月のですね、全協議会で、町当局から、話があったわけですが、芝峠、昔、航空レーダーのあったところですが、あそこを、借地して、大手メーカーが、要するに風力の調査をしたいというふうなことでやって、今多分やっておられるんじゃないかなと。風力発電ですね、私としては非常に道路もあるし風も結構当たるだろうと、それで電線もあるしということで適地じゃないかなと思うんですが、その一番の太陽光を含めた現状と、あと芝峠のですね、その辺の状況どうなっているかお願いします。
町長。
宮城さんのご質問に2つの点についてお答えしたいと思いますが、 初めに太陽光発電でございますが、現在ですね、町が事業主体となってですね、充電事業を行っている施設は上中条の浄水場とですね、赤坂山の農排水の処理場の2カ所にございます。町有地をですね、借地いたしまして充電事業を行っている事業者はですね、3社ですね、3社ございましてですね、いずれも旧アマゼグランドにおいては50キロワット以下の低圧太陽光発電設備約4220立方の敷地内で行っております。また平成28年6月からですね、公益財団法人新潟県環境保全事業団の最終処分場跡地にですね、江津の駅ソーラーウェイが供用開始しておりますが、これは立地面積は3万913平米でございますし、2101キロワットアワーのですね、を要しまして、一般家庭の約360世帯、相当のですね、出力規模があります。その他民間事業者が充電事業を行っている場所は、小楽、中野坪、勝見、船橋、市内にございますが、風力発電につきましては、東京ガスがですね、伊豆の駅前の長岡三島地区の市町村協会において風力発電を計画しているということも聞いております。まあ、自然エネルギーはですね、国の政策と関係ございますので、今後ともですね、国の動向を十分注視しながら、推進してまいりたいというようにまあ思っているわけでございますし、2点目のですね、元レーダー基地跡地での風力発電調査状況でございますが、まあ、東京ガスからですね、委託を受けた新エネルギー総合研究所は、旧国土交通省東京航空局のレーダー跡地におきまして、風力測定を今実施しております。この風力調査はですね、当該地の周辺におきまして、風力発電施設の建設がですね、可能かどうかというものをまあ調査するものでありましてですね、本年の3月末までの風の状況を調査し、その結果を踏まえましてですね、今後の計画を立てるという段階になっております。まあ、これにつきましてはですね、いろんな段階を経ながら町にですね、協議なされると思いますが、議会にもですね、その都度しっかりと報告しながらまたご意見を求めてまいりたいというふうに思っています。
7番宮城院。
今ですね、太陽光とそれから芝峠の風力発電ということで、まあ、ぜひですね、町の方もいろいろこう進める方向で対応していただきたいなと思っています。特に風力発電ですとね、やはりあちこちで問題になるのは音なんですね。まあ、騒音とあと低周波とか言いましたかね。だけどあこは結構、まあ、人家からもう何キロも離れておりますので、多分そういうものは問題ないんじゃないかなと思いますので、ぜひ、お願いしたいし、また町のですね、いろいろ税収等にもプラスになるかと思いますので、その辺を、進めていただきたいと思います。それで3番目のですね、間伐など森林整備を進め、カーボンオフセット制度の取り組みを導入する考えはあるかということでございますが、ちょっとこれ聞き慣れない言葉かと思うんですが、カーボンオフセットということは、森林整備、主に間伐ですけれどもやることによって、非常に森林が良くなって、そして、木が非常に、太るということ、太るということは、空気中のカーボン、二酸化炭素を吸収して、木材になるわけなんで、そういったものを大いに、進めるというふうな形で今、取り組んでいるところが、たくさん、ございます。当庁は面積が、総面積が約4400兆ヘクタール、そのうち 70% が森林でございまして、約3000ヘクタール、そのうちの 45-6% が人工林、主に杉の植林ですが、が大体 45-6% ありまして、大体人工林と言われているのが 約1500ヘクタールくらい、あるということでございます。それで毎年ですね、この当庁につきましては、間伐をですね、いろいろの地区でやっておりまして、だいたい毎年20ヘクタールくらい平均でやっておりまして、この、平成25年から31年までにつきましては、この前資料を見ましたら116ヘクタールというふうに、毎年で20ヘクタールくらいでございますが、これはですね、森林の整備という同時に、先ほども出ましたけれども、災害にも非常に役立つわけでございます。やはり間伐しないと木が混みまして、下草もほとんど生えないと、そのうちにはもう全部土砂が流されるということで、よくニュースなんか見ますとね、山崩れなんか見ますと、ほとんど木がもうびっしりもう、生えているというふうな状況でございます。そういう面で、森林の整備はそういう災害防止にも役に立っているということ、これも町もですね、非常に今力を入れておりますので、こういうふうな結果になるんじゃないかと思います。それでカーボンオフセットですが、実は県がですね、今認証団体になりまして、県内では阿賀町、津南町、佐渡市、南魚沼郡、魚沼市、あと十日町市、この6市町村がカーボンオフセットの登録を、認定を受けまして、それぞれ自分のところはこういうふうな、カーボンを何トンの権利がありますよということを、これを、各企業ですとか、また都会の自治体から買っていただくというふうな形で、今までどっちかというとあんまりこう改定はなかったそうですが、これから先ほど言いましたように、非常に今度環境問題が厳しくなりますし、各企業もやはりどのくらいのそういうふうな二酸化炭素の排出して、それをどういうふうに削減したかというふうな形が出ますので、これからはもっともっとそういうふうな希望者が出てくるんじゃないかと思います。今現在は日本はヨーロッパあたりから見ますと非常に単価が、ヨーロッパから見ますと低くて、1トンあたり約1万円から1万5000円くらいで取引されるというふうな形でございます。そんなことでですね、私ら出雲県にとりましてはね、先ほど言いました6市町村にはそう劣るもんじゃなくて、十分森林整備も進めておられると思うんで、ぜひですね、こちらに手を挙げていただいて、少しでも、町の収入を増やしていただいて、その、増やしたお金をまた森林整備に回すというふうなサイクルを考えていただきたいと思います。これに町長、どんなふうに考えますか。
町長。
町長。皆さんですね、議員さんの間伐森林整備等をするカーボンセット制度の取り組みと導入という考えがあるかどうかということでございますが、確かにですね、地球温暖化を防ぐためにはですね、今おっしゃるような手段が有効だというふうに思っているわけでございますが、新潟県でもですね、おっしゃるようにカーボンオフセット制度を平成31年度から1年からですね、運用して、先ほどお話しました魚沼、佐渡、阿賀町など7つのですね、森林整備プロジェクトが登録されていますが、この制度の参入するためにはですね、そのプロジェクトを満たすべく多くの要件をクリアしないとですね、なかなか難しいということでございまして、二酸化炭素排出量削減やですね、吸収量を認証する新潟県版のクレジットの発行を受ける必要があると、このクレジットの創出のためにはですね、審査機関による妥当性の確認や現地調査、モニタリング実施などの経費も必要となってまいりますが、そして森林整備プロジェクトは永続性が求めまして、広範囲なですね、対象面積を間伐する必要がありまして、佐渡市はですね、154ヘクタール、 阿賀町はまあ108ヘクタールのまあ対象面積で実施していますが、まあ、これはですね、広大な面積を確保し干ばつ等を継続的に実施しておればですね、排出削減、吸収量であるクレジットをですね、販売ベースまで上げることはしなければですね、上げることができないと。またこの発行クレジットにつきましては、全国の各プロジェクトの整合競合となっておりますので、企業などのプロジェクトのクレジット購入するかは、クレジット購入するかはですね、予測できませんし、すべてのクレジットが下りるというわけではございませんので、まあ、以上ですね、制度としての重要性なり効果は期待、十分承知をしておりますが、これらの要件をですね、判断いたしますと、現在のところ本庁によってですね、このカーボン制度導入はちょっと難しいんじゃないかというような情勢の中ではございますが、まあ、さらにですね、所有者なり、あるいは森林組合なり、県とのですね、協議を重ねながら、可能かどうか、さらにまた検討を進めてまいりたいというふうに思っています。
7番、宮城。
今ですね、難しい話がいくつか出ましたけれども、まあ、全てね、新しいことをやるときはもうそんなすんなりいくばっかりじゃないと思うんで、これを私はですね、やっぱり他にですね、この周辺を見てもやっぱり出雲崎が一番、私は条件的には一番いいところにいるんじゃないかと思いますので、即はできないでも、これはもう近い将来、やるんだというふうな形をぜひですね、やっていただきたいなと思っております。それとですね、次はですね、リコーパークの、日記の埋め立て地の件ですね。まあ、正式に私らは聞いたわけじゃないんですが、かなり、5ヘクタールくらいですかね、広大な、土地があるわけですが、その跡地をですね、どういうふうに利用するかというふうな話が、まあ、非公式にはちょっとあちこちから、まあ、聞いてく、るわけで、木を植えた方がいいだとか、桜を植えた方がいいとかいうふうなありますけれども、私はですね、あそこに、先ほど言いましたように、2000キロワットの、まあ、太陽光もあり、第一期工事は、太陽光で2000キロワットちょっと上ですね、ありますし、その上の、二期工事のとこですが、私はですね、ただ、桜を植えるとかいいんじゃなくて、あれをもう少しですね、この町に、プラスになるような、活用をぜひ、県に、要望していただきたいということで、例えばですね、環境の、まあ、一応まあ、教育施設だとか、まあ、そういったものも建物もありますし、土地も非常にあるわけなんで、あの辺をですね、ぜひ県の方に、ただ桜を植えたからこうだというんじゃなくて、今後永続的に町がのプラスになるような、そういう使い方を、していただきたいと。それたまたまリコーパークですとね、先ほど言った、まあ、太陽光がありますし、あとはすぐ隣接しまして、林道、船橋、田中線がすぐ上を走っているわけです。何も板もなくて、道路もある程度あります。今は閉鎖してありますけど、今田中船橋線の林道につきましては干ばつも毎年、やってますし、最近は、広葉樹を整備しようということも今現在もやっております。そういったことで、非常にイコーパークとその周辺を絡めて、そういうふうな、まあ、学習といいますか、環境の PR 施設になるんじゃないかと思っておりますので、その辺ぜひやって、考えてもらいたいです。この前調べましたら、大阪では、グリーンイコプラザというふうな環境のそういうふうな施設を作ったということで、約10年間で、300万人くらい、まあ、訪れているというふうな形ですので、ぜひですね、せっかくエコーパークがあるわけなんですね、それをですね、まあ、そういう面でもぜひ活用するように、町の方で、協議を進めていただきたいと思います。その辺どうでしょうか、町長。
町長。
まあ、イコパーク跡地のですね、地域の環境の教育展示室整備のですね、県に要望すべきではないかということでございますが、まあ、イコパーク出雲駅の跡地利用の景観につきましては、昨年12月ですかね、定例会で小倉議員さんの一般質問でもお答えしておりますが、整備の事業主体は環境保全事業団、まあ、来年度からですね、エコパーク出雲駅全体の跡地事業の基本計画構想のですね、策定に取り組むと予定でありまして、県および町もですね、策定に変わってまいりますが、基本構想の際にはですね、エコパーク全体をですね、今宮城さんおっしゃるような環境学習体験の場としてですね、活用する方向で協議したいというふうに考えておりますし、また地球温暖化についてもですね、再生可能なエネルギー、あるいは突然、環境緑化、環境に関する幅広いですね、分野の体験学習施設等の整備をされなければならないというふうに考えていますが、まあ、ご提案の環境の教育展示施設につきましてもですね、環境学習のためにも展示はまあ必要だというふうに考えております。現在は関連事務所内にですね、展示はしておりますが、もうすでにですね、だいぶ時間も経過しておりますので、まあ、リニューアル等は必要と考えていますし、それを踏まえましてですね、基本構想の協議の際にはですね、やっぱりせっかく地元あるいはまた町民の皆さんからご協力をいただいているわけでございますので、単なる産業廃棄物の跡地というんじゃなくてですね、単に例のないですね、やっぱり周りなる学習フィールドというような形の中でですね、この跡地整備というものを進めていかなければならんというふうに考えておりますので、まあ、宮城さんとおっしゃることもですね、これからの県との協議の中でしっかりとですね、反映をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思っています。
7番宮城議員。
まあ、エコパークの、ね、跡地事業についてということで、まあ、町長から非常に、まあ、前向きな、ね、答弁いただきましたが、ぜひ町長、今までずっと町長はエコパークについてね、いろいろこう、関連されているわけなんで、ぜひですね、その集大成を、ぜひエコパークの集大成をぜひ、実現していただきたいと思います。それで、まあ、以上ですね、まあ、カーボンオフセットという制度を、まあ、取り入れてもらいたいと、あとエコパークの、まあ、跡地利用ですね、まあ、これ今提言という形、まあ、要望ですが、お願いします。それ最後にですね、先ほども言いましたゼロカーボンの当庁ではですね、ぜひ宣言をするような方向に行ってもらいたいということで、たまたま新潟県では、佐渡と粟島浦が、まあ、トップ切ったわけですが、その他の島以外ではもうやってるとこはないわけです。ただ全国には、今現在ですね、昨年、今年の2月現在では全国で65自治体が、ゼロカーボンの、まあ、宣言をされているというようなことで、まあ、ぜひですね、当庁も新潟県の、まあ、島以外ではトップでぜひ、取り組んでいただきたいと。もっともゼロクーポンでもすぐ明日明日なくて、
続けてください、
はい、目標年度はですね、2050年ですので、まだ多少ありますので、それまでには何とか、いろいろできるかと思います。そういうふうに、やることによってこれからですね、今住んでおられる方もまた、今団地等を造成しておりますけども、そちらのですね、移住者の方についても非常に私は、プラスになるというふうに思いますので、ぜひこれは、強力に、進めていただきたいと思うわけでございます。
よろしいですか。今一度ゼロカーボンカーボンオフセットについて町長の所見をお伺いしたいということですので、今一度お願いいたします。はい、 町長。
ゼロカーボンの実施という町の実施ということで、宮城議員からもね、ご質問があってお答えするようにですね、制度的には非常に効率のいいですね、また環境整備にも大きく寄与するというふうに考えておりますが、このカーボン制度、ゼロカーボン制度を取り入れる過程におけるですね、やっぱり積み重ねをしなければならないということが出ます。単にこういう140ヘクタールをこういうふうに間伐すればできるんだということではなくて、目的はですね、やっぱりそういうその集団の森林地域の地域を取り巻く環境のそれによって整備されて、その地域がどのような形になって生まれ変わるのかというようなこともですね、関連づけられて、例えば金と物じゃなくてですね、あくまでも森林の形態をなす面積とですね、それを取り巻くその地域あるいは町市内のですね、環境がどのように変わるのかという一つの目標があってですね、初めてですね、そのカーボン制度というものに対する採択をいただいて、企業がそれに対して関与するというようなことになってまいりますので、制度的には素晴らしいんですが、先ほどから申し上げているように伊豆の崎町としてそれを本当に具体的に取り入れてやれるかどうかということをですね、十分一つ検討してみたいと思っています。これいいことなんですが、いいことであればどうもやるんですが、伊豆の崎町とですね、森林所有者の皆さんなり、あるいはその制度を支援する組合とのですね、関わりとかですね、県の関わりというのをしっかりとですね、このカーボンゼロカーボン制度のいわゆる具体的なですね、進め方の内容と伊豆の町がそれに合致できるような形ができるかどうかというのは、これからですね、おっしゃるようにちょっと研究してまいりたいと思っています。
7番宮城議員。
どうも、私が期待したような、答弁ができないようですけれども、これはいろいろ研究されましてね、これから世の中もかなり動くと思いますので、いずれはそういうふうな時代になると思うので、今後ですね、また再度また機会がありましたら、また町の考えを、質問したいと思いますので、その時はぜひ、あの時話はもらってそれっきりじゃなくて、いろいろな面で研究していただきたいと。以上で終わります。